皆様ご起立ください。礼拝への招きの言葉。主を待ち望め、主のもとに慈しみがあり、そのもとに豊かな贖いがある。詩編539番。中ほど12ページをご覧ください。購読15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きみによりて我がボロボロの虎を消し去らない。
我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我へ行くより申しろからん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が抱きしい骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時を清き御顔を我より取りたもうなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御顔を、
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん。
罪人は何時に帰り至るべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
されば我が口に何時の身を浮かわん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
されば我が口に何時の己を表したん。
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また反祭をも喜びたまわず。
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり。
神を汝は砕けたる苦しい心を楽しめたもう待ち。
賛美歌296番。表紙内側にあります。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、全く一生我らに語る金も言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範となり、主イエスキリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、至高聖霊なる三位一体の神に似ていましたもの。御子は我ら罪と救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびこの世を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなり たまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信じる信仰により
我らの罪を許して義としたもの。この新たなる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばし、その御業を成就したもの。
教会は主キリストの体にして恵みにより召された御物を
創意なり、
教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐とも聖霊天を執り行い、愛の話題に励みつつ日の再び至りた方を待ち望む。我らは各信じ世の生徒と共に人を信条を告白する。我らは天地の作り主全能の死なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ読みに下り、三日目に死人の地上によみがえり天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。
アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書9章18節から27節、新約聖書122ページです。新約聖書122ページ、ルカによる福音書9章18節から27節。イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じる。確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。そこまでです。
Thank you. 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、私たちは主の日の朝ごとにあなたに向けて万物の作り主、父なる神と呼びかけるのであります。ただいま皆で信仰告白をいたしましたが、そこにも我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと、その告白の言葉がありました。よよの教会はこの短い信仰告白の言葉をもって天地の作り主、この一つの言葉をもってこの世界に万物をお作りになった神はあなたお一人であること、したがってそれ以外の一切のものはあなたによって作られたものであること、したがってそれらのすべては神ではないこと、まさにその真実を告白することをもっていわばこの全世界を非神話化したのであります。神話とは神にまつわる物語。私たちは多くのものを神として生きてまいりました。近くは私たちの国にありましても、一人の人間を神として生きてまいりました。他の多くの国々においてもそうであります。神と呼ぶか否かは別として、人を市場のものに祭り上げながら、国の統一を保っていこうとする心、あるいはまた拝金主義と呼ばれるお金、財貨、宝、マモンを神として生きる心、神様、ありとあらゆる偶像崇拝の精神がそこに立ち上がってくるのであります。しかし私たちの教会の信仰告白はただ一言をもってそれらのものが、一切のものが神ではないこと、そのことを言い抜いて教会はその歩みを始めたのであります。神様、どうぞこの朝の礼拝を通してあなたご自身の御言葉を私たちに、あなたが解き明かしてくださり、あなたが語ってくださることによって私たち一人一人をこの一週間の歩みにおいても、またそれらの偶像崇拝の精神から解き放ってくださるように切に願います。いつもいつも神ではないものを神とし、神ではないものを一番大切なものにしてしまう愚かな私たちであります。だからこそ私たちは主の日ごとにここであなたの御言葉を聞くのであります。神よ、この朝もまたその御言葉を通して私たちをあなたとの正しい関係の中にもう一度立たせてください。そしてそこから新しい日々を歩み出すことを得させてください。この朝も過る一週間の間のさまざまな私自身の、また私たちの言葉と思いと行いとによって犯してきたその罪、また自分自身の破れをあなたの御前に差し出したく願います。神よ、どうぞ私たちの心からなる悔い改めとともに、その貧しき捧げ物を受け止めてください。顧みてください。 そしてその破れの中にこそあなたの恵みを豊かに注ぎ入れてくださるように、私たちは自分自身の人生を、その与えられた日々を生きてまいります。どうぞその一日一日があなたの御心に沿ったものであるように、今日の一日をあなたと共に歩むことを、ただ一つの祈り願いとして生きることのできるものとならせてください。そしてそこに自分の計画、自分の思いではなしに、神様、あなたが開いてくださるその見せつりの中の私たちの未来、それを正しく見ることができるように。時は春であります。多くの若者たちが自分自身の進路を一生懸命に探し求めて生きております。あなたが一人一人に開いてくださるその道を、どうかしっかりと受け止めて新しい年度を迎え歩むことができるように、神様、特にこの教会に集う青年たちの一人一人を顧みてください。彼らが自分の人生の根の営みの一番大切な時にあなたの福音を聞き、祈ることを教えられ、そして多くの人々の祈りによって支えられて歩んでいること、歩んできたこと、そしてさらにこれからもまたそのように歩むものであること、どうぞそれを深く心に留めながら新しい年度を迎えることができるように守り導いてください。今日ここに集うことのできなかった兄弟姉妹たちがいます。心身に弱気を覚えている人々もあります。神よ、どうぞそのお一人お一人をあなたが豊かに顧み守り支えてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。 もう間もなく皆様のお手元に行くと思いますけれども、青年会の機関誌マラナタ、それの最新号の関東言をご依頼を受けて書かせていただきました。そこに私はこの1ヶ月ほどの間に読みました書物を何冊かご紹介をいたしました。その一冊が稲垣良介さんという方がお書きになった神とは何かという本であります。稲垣さんというのは遅刻から東大へ進まれまして、相当ご年配の方ですけれども、トマス・アクイナスの研究者で、哲学者、カトリックの哲学者としては日本では本当に有名な方です。彼が本当に最近神とは何かという本を書いた。でこれが岩波書店とかではなしに、驚くべきことにというか意外だったのは、講談社からその本をお出しになった。しかも新書版で、講談社現代新書って。それが何を意味するかというと、その書物は要するにキリスト教やら哲学の専門家に向けて書かれた本ではないということです。一般のキリスト教を知らないような日本人に対してでもその本は書かれているということを意味するわけです。講談社の新書版で本を出した。これは大変私は意味のあることだと思います。その書物の中で稲垣先生は、冒頭でであり最初の方ですけど、こういうことをおっしゃる。神とは何かを問うことは、すなわち人間とは何かを問うことなんだ。人間とは一体何なのかということを本当に問おうと思ったら、それは神とは何かという問いを抜きにして人間とは何かという問いは成立しない。まさにその通りだというふうに思うんですね。カトリックの人ではありますけれども、実に深く的確で、もう読んでいて久々に知的興奮を覚えた書物でありました。お読みになること、ご一読されることをぜひお勧めしますし、他にも数冊の本をマラナタの方では紹介してますので、ぜひ発行されましたら皆さんご参考までに読んでいただいて、これはと思うものがあったらお読みいただきたいと思います。人間とは何かを問うことは、神とは何かを問うことである。実は今日の与えられましたこの聖書の箇所でありますけれども、ルカ福音書の9章、ここのテーマも実はまさにそれなのであります。ここでのテーマは何かというと、18節の後半、そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているか。これがテーマです。この箇所のテーマというだけではなしに、実はこれこそがルカ福音書全体を貫くテーマなのです。イエスとは何者であるか、イエスとは何者か、そのことを問うことが今度は、いや誰であるかというここになってますね。誰というでしょう、イエスとは誰かということを問うことが、すなわち自分は誰かということを問うことであるということなんです。自分は一体誰なんだということを本当に問おうと思ったら、イエスとは誰であるかということを問わなければならない。イエスとは誰かということがはっきり分かったときに、私たちにも自分とは誰かということがはっきりと分かるのである。ルカ福音書はそのように実はこの福音書全体を通して私たちに語るわけであります。でこれが信仰の問いです。だからイエスとは誰かと問うて、私とは誰かって問うわけです。誰、つまり人と人との人格的な関係の中で私という存在を実存的に問うていくというか、それが信仰の問いです。稲垣さんの問いはそうではない。彼はあえてそういうふうに書いたわけです。あれは哲学的に神を問うというふうに書いてあって、だから神とは何かって問うたわけです。何か、それで神とは何かと問うて、私とは何かが分かる。稲垣さんの方は何かと問い、ルカ福音書は誰かと問うたわけであります。でも問うている中身そのものは同じであると言ってよい。それでは一体ルカ福音書はイエスとは誰であるか、どのようにそれを私たちに語るのか、その答えは何かと言いますと、言うまでもなく20節であります。イエスが言われた、 それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた、神からのメシアです。ここには実は翻訳上の大きな問題があって、ギリシャ語の原文にはここにはどう書いてあるかというと、クリストン・トゥ・テウって書いてある。直訳すると神のキリストですって書いてあるわけです。クリストゥス、キリストって書いてある。ところがどういうわけか新共同訳の翻訳者はこのキリストを神から、からという方向性なんかもありません、勝手にからを付け加えて、おまけにキリストって書いてあるのにメシアですって勝手に変えてしまっているわけです。ここでなんでだ。最初の方の序文めいたところを読むと、キリストと書いてあってもメシアを意味すると思われる部分はメシアと訳し変えたって書いてあるんです。私はもうそれを読んで、いや個人的な感情はもう言いませんけど、ここのキリストはメシアであると思われる箇所は一体誰が思ったんだと。それはあんたでしょ。もう絶対やってはならないことをここでやってしまっていると私は言わざるを得ない。ルカはそんなこと百も承知で、それはね、弟子たちが使った言葉としては旧約のメシアがギリシャ語になってキリストと、まあ、言い換えられるわけだから、キリストをメシアと訳したって、いやむしろ弟子たちが言ったのはキリストじゃなくてメシアでしょっていう話なんですよ、ここは。だけどそうではない。ルカ福音書の筆者はギリシャ語で思考して書いてきて、イエスがキリストであると呼ばれていたその時代にこの福音書を書いていて、そこをあえてメシアではなしにキリストと書いているわけです。それの意味は一体何か。それはその一つ前を読むと分かります。群衆は私のことを誰、何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた、洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。ここで多くの説教者は、群衆はイエスとは誰かと問われて結局分かんなくて的外れな答えをしたというふうに言う人が多い。しかし私はそうは思いません。群衆たちは正しく答えているんです。なぜならばこれこそが世の終わりにもう一度エリアがやってくる、ね、あるいはバプテスマのヨハネがもう一度よみがえってくる、あるいはイニシエの預言者たちがメシアとして、まさにこれこそが旧約聖書が語るメシアの中身そのものだから、群衆たちは正しくメシアとしてイエスを受け止めて、ここであれはエリアの再来だって言ってるわけですよ。当時のですよ、当時のユダヤ人たちの信仰の枠組みの中できっちりとイエスを捉えて、イエスに対して最大限の評価をしてメシアだという趣旨のことを群衆はここで語っているわけです。間違ってはいません。信仰的にはこれが正解なんです。旧約的信仰においては、いやユダヤ教の信仰において。そしてルカは言うんです。ではあなたたちは何というか。それに対してペトロが答えるんですよ。あなたは神のキリストです。これはつまり、あなたは新約のメシ、旧約のメシアではなくて、あなたは新約のメシアだって言ってるわけです。この新約のメシアを、メシアすなわちこれこそ神のキリストなのだ。つまり、旧約のメシアと新約のメシアは違うんですよ。旧約のメシアというのは栄光を帯びてやってきて、天の大軍勢を従えてやってきて、ローマをやっつけ、今までイスラエルを苦しめていたその勢力をバッとバッと投げ倒して、最終的にイスラエル民族の一党支配のような、一民族支配、世界支配のような、栄光の中でそれを成し遂げてくれる偉大なる存在。弟子たちは最初そう考えていましたから、この時点でもそうかもしれません。イエス様はそうだと思ってるわけです。ですからイエス様、あなたが栄光に満ちて お越しになるとき、メシアとして来るとき、私をあなたの右に、私をあなたの左に座らせてくれて頼んでいるではありませんか。あなたの栄光のおこぼれに預からせてくれって言ってるわけです。こんだけ苦労したんだから、あなたのその支配の一端を担わせてね。しかし、ルカはそうではないという。新約のメシアとしての神のキリストとはどういうお方であるか。それをルカ福音書は22節で語ります。次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、殺される。まあ、3日目に復活するということになっているとはおっしゃってはいますけれども、おそらくもうこの言葉は弟子たちの耳に心に入らない。だからペトロは、ね、いやいやイエス様、そんなことあってはなりませんって言って、イエス様の前に立ちふさがって、イエス様に下がれサタンって言って叱られている。新約のメシア、神のキリストとはどういうお方か。それは多くの苦しみを受け、排斥され、そして殺されていく。これが神のキリストの姿なのだ。これこそがあなたたちを本当に救う者の姿なのだと聖書は私たちに語るのであります。それは一体どういうことか。この朝私たちは日本キリスト教団信仰告白を告白しましたね。そして使徒信条をも告白をいたしました。牧会祈祷の中でも祈りましたけれども、あの告白を生きること、それは神でないものを一切神としないで生きること、一切の偶像崇拝の精神を退けて生きていくこと、それを当然生み出しますよね。けれどもその時に私たちは自分を振り返った時に思う。私は本当に毎手術ここで告白する、このその告白を生きているんだろうか。本当に神様以外のものを選んでこなかったか。この1週間の間、神とは何か。私はよく中学生や高校生に授業でそれを説明するのに分かりやすく、いいかい君たち、神っていうのはね、神様っていうのはあなたにとって一番大事なもんなんだよと言ってきました。みんなそうかと思って聞いてます。この私にとって一番大切なもの、それがあなたの神なんだよ。あなたにとってお金が一番大事なら、お金があなたの神だ。あなたはお金を信じて生きてるんだよ、神として。そしてもう一つ、人はその信じるところのものになっていくからね。お金を神として生きている、そうやって生きていく人の人生はそうなっていくからね。あなたの人生の内実はそういう中身になっていくからね。人は信じるものの、自ら信じるものになっていくんだよ。でもそれを生徒や学生たちに語りながら、いつも私は自分自身への問いとして受け止めていきますよね。ああ、私もそうだよな。本当に自分にとって大切なもの、神様以外に大事なものが本当にたくさんあるよな。神様を選ばないでそっちを選んで生きてきたな。そこに本当に埋めがたい、今私たちが告白したその信仰の告白と自分自身の内実との間に埋めがたい距離、亀裂があるではありませんか。それを私はいつも思うんですけど、もう本当に神様の前にうなだれながら、頭を垂れながら、もう神様、この亀裂埋まりませんというような祈り、またあなた以外のものを選んでしまいましたっていう懺悔の祈り、それをどんだけやってきたことかと思いますね。その私たちにルカ福音書は語るんです。よく聞け、イエス様はここでおっしゃいます。 私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。そこから後もとっても大事なことがいっぱい書いてあって、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救う。これは本当に真理です。私はよく学生たちに言いました。私が大学で教えておりました頃、一番流行っていた言葉はどんな言葉かというと、自分探しという言葉です。学生たちの間に、先生僕は自分を探しにインドへ行ってきますとかね、いやこの会社はまだ本当の意味で自分を生かしてくれる会社だと思えないんですよとかね、いろんなことを学生さんたちは申しました。しかしそれを本当の自分という、そして一生懸命本当の自分を追い求めて、あれやこれややってみて、これも違うあれも違う、そうやって最終的に全てが見えなくなっていく。人は己自身を追い求めて己自身を失っていく存在なのであります。その時に以前にも申しましたけれども、私以前インドで井戸を掘る運動というのの事務局長をやっていたことがあって、日本の学生たちに1年間君たちバイトしてきてくれって、バイトして得たお金を全部持ってスキーや温泉に行くんじゃなくてインドへ行ってくれ、そしてそこで井戸を掘ってほしい、たくさんの学生たちがそれに応えてインドへ出向いてくれた。そこで井戸を掘って、つまり水道がない、これも前言いましたけれども、日本の企業が大きな迷惑をかけたんです。たくさんのインドの赤ちゃんたちがそのために死んでいったんです。その本当にその罪滅ぼしを少しでもしなければこれもダメだと思って、青年職員インドへ行って井戸を掘って、水道も井戸もない汚いため池の水しか飲むことしかできないような村々にきれいな水を供給してやってほしい。たくさんの学生が言ってくれました。彼らが帰ってきてみんな言ってくれる、先生行ってよかったです。あそこへ行って一年間一生懸命バイトした金を、貯めた金を自分のために使うんじゃなくて、インドの人々のために井戸を掘ることに使うことができたこと、本当にあそこで僕は自分を見出すことができました、本当に貴重な体験でしたと多くの学生が言ってくれました。本当にその通り、自分の命を他者に差し出していくことが本当の自分の命の在り方、それ以上豊かな自分の命は存在しないことをみんなそこで知るんですよ。でもここではイエス様は、あなたたちはみんな己の十字架を背負ってとおっしゃった。ではここで一つ質問、それが私の中に立ち上がってきた。みんなにイエス様はあなたの自分自身の十字架を背負ってとおっしゃいました。それではイエス様は一体誰の十字架を背負われたのでありましょうか。十字架っていうのは刑罰の道具ですからね、みんな自分の罪を背負うんですよ。私たちみんなに罪があり破れがある、それを十字架と表現しますよね。あの罪だけは私はもう一生自分の十字架として背負っていく以外ないんだという言い方をします。それでは主イエスは一体誰の十字架を背負われたのか。イエス様には罪はなかったと聖書は言いますよね。とすれば主イエスが背負われた十字架こそは、まさしく私たち一人一人が背負うべき、その私たちの十字架であったはずです。主は私たちの一人一人のその十字架をご自分の身に背負って、ゴルゴダの丘まで歩いていって、そして私たちの罪によってその十字架にかかり、しかしなお私たちに向けて神様に許しを祈ってくださって、そしてあの十字架の上に私たちの罪を滅ぼしてくださった。私たちは今主イエスがこの私の十字架を私に代わって背負ってくださったことによって今ここに生かされている。 とすれば、今度私たちが背負う十字架とは何か、それはもう皆さんはっきりしているんです。私たちみんなが、私たちの愛する者たちの、その背負うべき十字架の一つ一つです。それをこそ一緒に担って生きていこうとする。もうお話をやめなければなりませんが、私の恩師である、信仰上の恩師である高橋三郎先生が、彼は一高から東大へ進むときに旧制第一高等学校で法哲学の教授をしておられました三谷高政という先生と出会う。でその頃も三谷先生は体を病んでおられて、もう本当に起き上がるのもしんどい状態だったんですけど、高橋三郎は、先生は三谷先生の門を叩いて、先生はクリスチャンであるということを聞いた、私に聖書を教えてくれと言って頼んだ。もう三谷先生は自分の体のことを考えるとその労に耐えられないと思って一度お断りになるんですけれども、しかしあんまりにも高橋先生が熱心に頼むんで、分かった、週に一回我が家へ来いって言って、高橋三郎を一人のために身を一生懸命起こして聖書をコンコンと手ほどきしてとお解きになった。それを通して高橋先生は聖書を読むということを知っていくわけです。私もその高橋三郎先生によって本当に初めて聖書を読むって、こういうことかというふうに目が開かれたわけですけれども、高橋先生はよく私にこう言っておられました。ちょっとなかなか激烈なというか強い表現ですけど、岡本君、僕はね、三谷先生の血をすすって生きてるんだとよくおっしゃいました。その後間もなく三谷先生は本当に病魔に疲れて天にお帰りになる。三谷高政先生は最後の命を振り絞って私のために聖書を説いてくださった。だから私も本当に青年たちを愛して聖書の言葉を説き続けて、高橋先生も天にお帰りになりましたけれども、一体誰と出会うか、どのような人と出会うか、誰を信じるか、誰についていくか、それが皆さん私たちの人生を本当に決めていくのである。ペトロは、あなたは神のキリストですと告白しましたけれども、その告白の中身はまだペトロの中でも埋まっていません。私たちが行う告白と、告白を行った私たちのとの間にあるその溝を一体何が埋めてくれるか、それはただ一つ、私たちの十字架を背負って、そしてその死に至るまで私たちを愛し抜いてくださったその主イエスのその愛だけであります。その主だけが私たちにその間を埋めて、そして本当に神様の恵みの中に生きていくもの、私たちが行う告白を本当に生きることのできるものへと整えていってくださる、その恵みの中をみんなで生きようねと、ルカはここで私たちに語るのであります。あなたの人生が、あなたの隣人たちのその命を本当に共に担い合うものになっていく、あなた方が差し出していくその命が本当にあなた自身を豊かなものにしていってくれること、そしてその真ん中に主イエスが立って、今もそのご復活の命を私たちに与え続けていてくださること、皆さんその恵みの中を本当にみんなで祈りを合わせながら歩む群れでありたい。この群れにどんなに幼い子どもたちが託されているか、彼らのために私たちの持てる命を全部差し出しながら生きていきたいと、そのように生きていてくれている教師たちの姿を見ながら、この朝も本当に思わしめられました。祈りを持って その道を受け止めつつ生きてまいりたいと願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神、新約のメシアであるキリストはご自分を捧げることを通して私たちにとって本当に神のキリストとなってくださいました。それでもなお私たちは自らの告白と自分自身の本質と実態とそれでもなお合わせることができませんけれども、その破れの一つ一つを主イエスが今も担い続けていてくださいます。そのことを通してそれでもあなたは私を信じて生きよ、それでもあなたは父なる神に立ち返って生きよと、そう言ってくださいます。私たちの日々、それはまさにみんなであなたに立ち返りつつ生きるその日々であります。神よ、どうぞその日々をもって私たちが己の人生を埋めていくことができるように守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美歌521番。 ください。主への感謝と献身の印として献金を捧げましょう。天の地なる神様、3月もあと1週間になりました。春めいたとはいえ寒い朝でしたが、この暖かい御堂で愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられましたことを感謝します。岡本先生をお迎えして1年が過ぎようとしています。良き牧者を与えられ、洛北教会が主の豊かな恵みと導きのうちにありましたことを心より感謝します。次の年度も先生や直子夫人の健康が守られ、力強い岡本先生の説教によってそれぞれの信仰が養われ、より豊かにそれぞれが与えられています力を発揮し、皆で祈り合って洛北教会から福音の喜びがあふれ出ていくようにしてくださいますよう祈ります。レントを過ごしております。私たちの罪の許しのために苦しみの日々を過ごされた主への感謝の思いを深めて過ごすことができますようにお導きください。春の芽吹きとともに迎えますイースターが、教会を離れている方々にあなたの恵みを思い起こす機会となりますよう聖霊を送り込んでください。私たちの胸の中にはこの春、進学や結婚や退職やいろいろな事情でいろいろなことで新しい出発をする者がおります。あなたが備えてくださった道を大切に祈りを持って、あなたを見上げながらそれぞれの場で過ごしていくことができますようにお導きください。今日の礼拝を覚えつつ、いろいろな事情で集えなかったことのことを思います。特に心や体の弱っておられる方をあなたが顧みてくださって、恵みと慰めがありますように。あなたの恵みに応えてここに献金を捧げます。清めて主の働きのためにお使いください。このお祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
報告します。週報をご覧ください。本日のうどん当番は青年会です。本日の集会は教師会委員会です。今週水曜日の聖書研究祈祷会は休会です。4月10日より再開されます。報告のところにイースターに関する予定が載っています。また2019年度定期教会総会開催について公示されています。 本日は収報箱にその総会の資料が入っています。お持ち帰りになってよくご覧いただき、4月7日の総会にお持ちください。裏面には次週の案内が載っています。各自よくお読みください。皆様ご起立ください。省営541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。本日この礼拝にご出席の方々をご紹介をしたいと思います。まず泉ヶ丘教会の教会員の方2人、時武哲也さん、大阪府柏原市に在住の方、それから時武信行さん、どうぞその場所でお立ちいただけますでしょうか。はい、お二人お越しになりました。信行さんの方は京都市北区にお住まいであります。大学の関係でお住まいですね。またどうぞお越しください。お待ちしています。それから、岩崎由紀さん、この3月に同志社女子大学をご卒業になったということであります。いらっしゃいますか。ちょっとお立ちください。よくいらっしゃいました。お隣にいらっしゃるのが中野拓海さんですかね。はい、とこの春5月18日にご結婚の予定ということです。おめでとうございます。またどうぞお越しください。はい、それから、京都市北区出雲寺、なんて読むんですかね、これちょっと申し訳ないけど、出雲寺のこの近辺にお住まいの方、同志社大学の学生さんです。小西ゆまさん、ゆうまさん、はいはい、どうもどうも、いらっしゃいました。それから高橋ひろみさん、いらっしゃいますか。はい、どうもどうも、はい、高橋まさるさんのお母様、萩教会教会員でいらっしゃい
ね、はいはいはい、どうぞ。最後になりますけれども、長谷川直樹君です。この4月に富山大学にご入学が決まって、もう今日が多分最後の礼拝、最後ってまた帰省はしてくると思いますけど、一応今日がその出発前の最後の礼拝になるということで、一言ちょっと挨拶しますか。
皆さんこんにちは。すみません、ちょっと緊張してすみません。ですね、4月から、大学の関係で富山に行くことが決まりました。ですね、そうですね、そう、何をしようか、そうですね、また、すいません、すいません、本当にちょっと、もう、はい、どうぞ。そうですね、またですね、また、洛北協会の方にもまた、戻ってきたいと思ってますので、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。
一言お祈りします。愛する父なる神様、すぐる年洛北協会においてイエスをキリストと告白し、主の聖餐の食卓に預かるものとなった兄弟であります。どうぞ富山の地にあってもしっかりと教会生活を続けて、そしてまた折に触れてここに帰ってきて、その生活の一端を報告してくれることができるように、彼の地にあって良き前進と良き学びと神をどうぞ与え、守り、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。おめでとうございます。頑張って。他に何か報告事項おありの方おいでになりますか。いいですか。
はい、どうぞ。私事であれなんですけど、役員会でも、いつ通ったかな、1月頃に決まったと思うんですが、5月17日に、匠君たちの前の日にこの洛北協会 で結婚式させてもらうんですけども、知識は岡本先生ではなくて、私の実の父が牧師ですので初めて知識を、結婚式の知識が初めてになると思うんですけど、で一人一人の方々に本来ならば多分招待状を出すべきなんだと思うんですけども、ちょっと私も準備が足りてなくて皆様にお出しすることができないので、5月17日金曜日の平日なんですけども、午後2時からこの教会で結婚式をしますので、ぜひ来てくださる方は自由参加ということにしておりますが、でちょっと招待状とか準備してて、青年の方にはちょっと一人一人にお出ししようかなと思ってるんですが、2時からやりますので、で服装とかはですね、もうかしこまらずに、もう本当にちょっとお出かけするぐらいの程度で来てもらえたらありがたいと思ってます。で結婚式の後に一応、まあ、この前ひかるちゃんの時に騒会したと思うんですけど、まあ、ちょっと皆さんに楽しんでもらえるような会にしたいと思ってますので、ぜひ参加してください。でもし招待状ここに欲しい方は私に言ってもらえば、数枚は残りがありますので、ぜひ言ってください。お願いします。
沢会のゲームの司会は自分ですると言っておりましたのでね、楽しんでいただいたらいいと思います。教会の結婚式っていうのは本当に聞き及んだ人が誰でも出ていいんです。祝福してあげたいと思う人はもうみんな自由に来ていいのが教会の結婚式です。どうぞぜひお待ちしています。他に報告事項よろしいでしょうか。はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。